はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回もラロッカさんとやるのは、ネットフリックス作品の、感想を映画の感想をネタバレなしで話す、ジギネットフリックスをやりたいと思いますが、今回のお題は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、ポップスが最高に輝いた夜となります。では、まずこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
1985年1月のある夜、音楽界のスーパースターたちが集結して、We Are the World をレコーディング。歴史に残るようなイベントの舞台裏に迫るドキュメンタリーとなってます。
はい、ありがとうございます。この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみたいと思います。これも吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで 見てみました。まあ、もちろんね、歌歌ってんとこはもちろん元のままですけど、インタビューとかがね、あるんですよね、結構ね。そこが日本語吹き替えになってるってとこですね。で、僕らの世代であれば、結構みんな知ってる、まあ基本的にアメリカだと思いますけど、スーパースターのミュージシャンが集結して作られた、まあチャリティーソングですよね。We Are the World のレコーディングに迫ったドキュメンタリーということですね。で、ただね、そう言われれば、なんか意外と知らないことも多いなっていう感じもしたし、これ、でも、さらに僕らより下の世代は、もっと、ぼんやりとしか知らないのかなとも思うっていう曲かなと思いますね。で、まあ、85年なんで、僕とラロッカさんって言えば8歳とかでしょ。だから多分テレビとかで見てたんだと思うし、もちろんこの曲は当時から知っていたんですけど、まあ、多分なんかそのアフリカの飢餓を救うためのチャリティーソングだったんで、なんかテレビ CM とかで流れてたような気もするし、まあレコーディングするこのドキュメンタリーのところの映像とかも、まあミュージックビデオにもなってたっていうのもあるし、なんかね、朝の情報番組みたいのとかでそういうニュースを見た気もするし、目覚ましテレビとかないんで、多分ズームインとかで見たと思うんですけど、そこで取り上げられてたような気もするっていう記憶がありますね。で、まあ今でこそ、どんなメンバーだろうと思ったら、ネットで調べたり、YouTube で、ビデオを見ればいいと思うんですけど、もちろんそんなことできない時代だし、まあもちろんネットで調べることもできない時代だったから、で、そんな8歳ぐらいの僕でも分かったのは、マイケル・ジャクソンが歌ってるってことは分かってたし、子供の頃から。まあ、スティービー・ワンダーがピアノ弾いてたってことも、あとはシンディ・ローパーがいたってこととかも、子供の頃から分かってたと思いますね。だから、多分当時そんぐらいしか分かってなくて、だからリアルタイムじゃなくて、きっと後から知った情報が多かったんだろうなっていう気がしますね、この曲に関しては。で、まあ、それでも、このドキュメンタリーを見ると、どういうレコーディングだったかについては知らないことだらけだったなっていう感じがして、やっぱ、そこが面白かったなってとこですね。で、まず、想像した以上にすごい大変なレコーディングだったっていう ところが見るとわかるんですけど、別に当時の技術でも、人ごとに分けてとか、何日もかけてレコーディングすることはできたと思うんですけど、これはもう、一夜で全員集まって撮ろうとしてるっていうところですよね。だから、 参加メンバー全員でコーラスしてるところなんかは、本当に全員が一緒に歌うっていうのを、まあ、なんかほぼ当日にやって形になってきたみたいな楽曲のものについてやってるから、ものすごい大変っていうところだったんだなっていうのがわかるし、しかもそれ一夜で撮るっていうか、一夜っていうか、夜から朝までなんですよね。長い。かなりの時間をやるっていうところで、長時間作業だったんだなっていうのもあるし、まあ、これが超大変そうだけど、面白い。見てるこっちとしてはすごい面白いっていうところですね。で、まあ知ってる方も多いと思うんですけど、この音楽面での、楽曲って意味での中心人物は、ライオネル・リッチーとマイケル・ジャクソンの二人が担っていて、まあ、なんとなく僕だからスティービー・ワンダーが作曲してるのかなってイメージもあったんですけど、そうじゃなくてメロディーとかをかなりマイケルが作って、ライオネル・リッチが仕上げてるって感じだったのもよくわかるっていうところですね。で、まあ、この二人がまあ、作曲みたいなところでは、作詞作曲のところでは中心人物なんですけど、そこで編曲で呼ばれてるのがクインシー・ジョーンズなんですけど、まあ、編曲としても見事なのかもしれないですけど、このレコーディング当日の仕切り、だから、プロデューサーとしてのこのクインシー・ジョーンズなんですけど、この仕切り具合が本当見事で、もちろんまあ音楽面でもそうなんだと思うんですけど、この参加アーティストのモチベーションの持っていき方とか、すごい見事だなと思って、結構ここは、このドキュメンタリーの中でも見どころのとこだなと思いました。で、まあ、すごいね、スーパースターがいっぱいいるんで、次々と起こるハプニングも面白いし、シンディ・ローパーのソロの時に、なぜかノイズが入る事件っていうのが起きて、まあ、その原因は突き止められるんですけど、その顛末とかもすごい面白いし、あとね、また別のもう一人のアーティストの、録音、ソロの録音の時も、なぜかノイズが入るってことになって、みんながイライラしてくるんで、結構、原因もわかんなくて、なんか誰か幽霊でもいるんじゃないかみたいな話なんですけど、僕それ見てて、このレコーディングの豪華なメンツの中に、なぜかダン・エイ・クロイドがいるっていうのはわかってたんで、僕、ここで見ながら、あ、ゴーストバスターズいるじゃんって思ってたら、見事に映画の中でも、ダン・エイ・クロイドはいるぞって誰かが言っていて、ですよねって思いながら見たっていうところですよね。そこら辺とかもすごい面白かったですね。で、まあまあ、スターたち、個性あふれるスーパースターたちのソロパートのレコーディングやっぱね、見どころなんですけど、僕、その中でも最大の僕の中の見どころは、ボブ・ディランの、ソロパートのレコーディングの下りで、ちょっと、ボブ・ディランって、この豪華なアーティストの中でもちょっと異質な感じで、多分この当時の時点で、すでに伝説というか、周りのアーティストも、お、ボブ・ディランがいるぞみたいな感じになってるし、ちょっとだから近寄りがたいところもあったんだと思うんですけど、だからソロの前に最初にその全体コーラスのところを撮ってるあたりから、すごいね、居場所がない感じっていうか、
いたたまれない顔してんだよ、ボブディラン。
友達いない子みたいな、なってて、
最初のパターンだけどね、あれ。
だから、ミアザワールドの、ミュージックビデオって、このレコーディングシーンの、場面のミュージックビデオだから、あれ見ればわかるんですけど、すごい大人数でコーラス撮ってる時の中心にライオネル・リッチがいて、しかもその隣がボブ・ディランなんですよね。だから、すごい真ん中にいるのに、すごい所在ない感じが、かわいそうになっちゃうんですけど、そのボブ・ディランのソロパートレコーディングになった時に、結構うまくいかないんですよね。で、そこで、何が起きてどうなったか まあ、僕らはレコーディングされた音源を知ってるんで、結果は知ってたりするんですけど、やっぱね、どういう経緯であの仕上がりになったかっていうのは、かなり見応えがあったなっていうところ、ですね、で、その、その、とても有名なミュージックビデオは、実はこの映画の中では全編流れないので、映画を見た後とかにはすぐ YouTube でチェックするとかがいいなっていう感じがしますね。あとちょっとね、この映画を見てて、ラロッカさんとちょっと話したいなって思うことがあったんですけど、これはまた、ラロッカさんの感想の後のクロストークパートで話そうと思いますんで、とりあえず僕の感想は以上です。では、続いてラロッカさんの感想と、ラロッカさんにお題選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。選んだ理由は、先月のマンスリーシネマ投稿バーシリーズで、僕はこれ選ぼうかなと思って、ペップさんに出したところ、ペップさんは僕たちより一回り上なんですけど、多分、もう、こすり倒したことばっかり出てきて、自分たちにとってはね、ペップさんたちにとっては、多分、もし、なんだろう、こう、新鮮味がないんじゃないのっていう話になって、あれは別のにしましょうかってことになったんですけど、僕は全く知らないんですよ、これ。曲は知ってたけど、例えばわーって歌ってて、誰のパートとかも全然分かんない、なんとなくぼやーって聞いてたから、そのちゃんと今回本当初めてちゃんと聞いたんじゃないかなって思うぐらい、聞いたので、本当知らなくて、で、さっきおっしゃった、そう、1985年の1月の28日の話なので、7歳だと思うんですよね。なので、当時も全然、多分テレビ、多分 CM とかあったような記憶もあるけど、そんな興味を持ってなくて。で、ただ、すごい人たちが集まっての、もう一大プロジェクトだみたいなことはなんとなく分かってたから、それがどうできたかってのはやっぱ興味あったので、ちょっと見てみたいなと思って、改めてこうやってね、選んだっていうのと、あと、久石譲のドキュメンタリーっていうのが先月ぐらいにあったんですよ。久石譲さんが、まあ、いろいろ海外を回ってコンサートしながら、君たちはどう生きるかのサントラも作ってましたよ、みたいなドキュメンタリーがあって、まあ、それはまあ、それこそ、そんなに目新しい話はなかったんだけど、その最後にインタビューのところで久石さんが、自分は本当作曲家でよかったって言うんだけど、生まれ変わっても作曲家になりたいっておっしゃってたんだけど、なんでかって、自分が朝起きた時にはこのように存在してなかった曲が夕方にはあるんだって言うんですよ。こんな奇跡的な仕事はあるだろうかって久石さんがおっしゃってて、それはもうちょっと逆で、その前の28日の夜の段階ではなかったものが朝にはガッと存在してるっていうことで、なんだ、その本当に、だから全く、だから久石さんにとってみれば、例えばトトロの曲なんかも作曲する前の段階ではあんな曲は全く頭にもないし、想像してない、朝起きて、あ、今日トトロの曲作んなきゃと思って、さあいざ作ったら夕方にはトトロができてるみたいな、あの奇跡みたいなことだと思うんだけど、これもやっぱりそういう意味ではそういうような奇跡が描かれてるんじゃないかなと思って、それもあって見始めたら、いや、まさにそうでしたね、本当に。まあ、確かにその作曲、作詞作曲っていう意味ではもうちょっと前にできてたんだけど、マイケル・ジャクソンとかライオネル・リッチによって。でもね、やっぱこの、本当に僕もだからウィキペディアでいろいろ調べちゃいましたけど、まあ僕でも、そんな弱く知らない僕でも知ってるような人がいっぱいいて、本当に、あとさっきロンペさん出さなかったやつだと、サイモン&ガーファンクルのポール・サイモンとか、あとは誰だ、ダイアナ・ロスとかね。あと、ビリー・ジョイルでしたね。レイ・チャールズとかもか。本当すごかったんだなと思って。で、なんでそれが一夜でできたかっていうと、アメリカン・ミュージック・アワードっていう、まあ、要は日本って多分紅白歌合戦みたいなもんだと思うんだけど、 だから一応そのアメリカのメジャーな歌手が一挙に集まる番組があって、
うん、
こいつらを全部引っ張ってくれみたいなことなんですよね。
そうなんですよ。あのライオネル・リッチーがね、MC なんですよね。
そうなのよ。だから紅白の司会者が中心になって、うん、でもう紅白司会した後に全員引き連れて別のスタジオに呼んで新しい曲を録音するっていう、だから本当すごいですよね、ライオネル・リッチーね。
ね、
紅白だけでもくったくたになると思うのに、そっから徹夜作業で、しかも、まあ、クインシー・ジョーンズもそうだけど、ライネル・レッチもその要は調整役みたいなのにね。
あ、そうそうそう、あの内側のね、あのサッカーで言えばキャプテンみたいなね、あの話、あのフィールドの方の監督みたいなのをするっていうね。うん、
だからまあ結構確かにペップさんがね言ったように、ウィキペディア読むとね、確かに。あ、映画で見たようないろんなアクシデントとかも全部書いてあったから、あ、やっぱり途中でこう書いちゃった人とかいいじゃないですか。
はい。
もうね、についてもちゃんとウィキペディアにも書いてあったし、あとスティービー・ワンダーがスワヒリ語でやろうぜとか言う今から怒られねえ。あの辺見てると、あの三谷幸喜のラジオの時間みたいだな。
ああ確かにね、うん、
本当にね、めちゃくちゃ面白かったんで、もうぜひ、まあ、この辺にしときます、その内容に関してはね、
うん、
さっきもうロンペさんが本当おっしゃってくれたように、もう本当ボブ・ディランなんですよこれね、
うん、
だから今ウィアードワールドね、これ見た後も何回か聞きましたけどね、やっぱりね、ボブ・ディランとか染みるわ。
染みますよね。ちょっとね、違って聞こえてきますよね、なんかね。
今まで全然、だからそんな、誰が歌ってるとかもね、全然分かんなかったけど、これ見たら、あ、これは彼かな、彼かな、彼女かな、みたいなのもあるし、あと、シンディ・ローバーとかも聞いちゃいますよね、ちゃんとね。
うんうんうん。
うん、っていうので、でも楽しかったし。で、やっぱり、この曲がね、その、久石譲の言葉じゃないけど、なかったものがこの曲が生まれたっていうことの、まあ、大元にはそのチャリティーの精神みたいな、
うん、
アフリカの飢餓を救えっていうところが、おで、こんな大々的に、お、歌でチャリティーソングを作ったのは多分これが 初なのかもしれないけど、
うん、
で、本当、僕がこれ見て思ったのは、本当にこれをやってくれて本当ありがたかったなというか、これがなければ僕は、僕が90年代大好きな桑田佳祐とミスチルの奇跡の星がなかったんじゃないかと思うんですよね。
いや、まさにそうですよね。あの精神があってのってことだと思いますよね。
本当にこの We Are the World の誕生っていうのは、その後のチャリティーソングとか、それこそアクトアグエンストエール、この話したかった感じですか？じゃない。
あのね、まあ、そこも一部ありますね。はい。うん、
ちょっとしちゃってもいい？
いいです、いいです。
はい。その桑田佳祐、まあ、あと、桑田佳祐さんとか、あと、岸谷五郎さんとかね、あの辺のアミューズのメンバーで始めたアクトアゲンストエイズのチャリティーのコンサートがあって、で、その一環でさっき言った、あの、奇跡の星っていうのもできたんだけど、僕、あの、桑田佳祐さんがやるアクトアゲンストエイズのコンサート、ほんと好きで、
うん、
99年か、に。エリック・クラプトソっていうのをやったんですよ。
ああ、懐かしいな
エリック・クラプトンの偽物っていうことでね、クラプトソにして。クラプトンは知らなかったんだけど、その中で、あの、フォーエバーマンっていう歌を桑田さんが歌ってね、アメリタイムってやつなんですけど、むちゃくちゃすげえなと思って、そっからエリック・クラプトンにハマったりとかもしたりとか、
うん、
残念。ウィアダワールドにエリック・クラプトンはいなかったですね。
うん、
ちょっと時代は違うのかな、わかんないけど。で、その後ですね、2000年にですね、20世紀ベストソングっていう会があったんですよ。
ほう。
桑田佳祐さんが選んだ20世紀ベストソングを自分一人で全部歌うっていう。そこでね、その一個のベストソングの中に、宇多田ヒカルのファーストラブがあったんですけど、
うん、
この桑田佳祐のファーストラブはね、これをどっかにあったらぜひ聴いていただきたいけどね、 本当素晴らしかった。桑田節が入るんですよ。よしよしやっぱなんかね、ちょっと宇多田ヒカルとは違ってね、なんかね、良かったし、同じような流れで、今度は08年、013年、018、18年って、一人紅白歌合戦っていうのをやる。それね、何年かちょっと分かんないけど、尾崎豊の I Love You を歌ったんですけどね。これもまた良くて。ほんとね、でもそれが全部聞けたのは、We Are the World のおかげだと思ったんですよ。その、ラジオの時間のような、まあ、学園祭のような、ね、本当に、まとまんのかまとまんない中でも作り上げられたこの曲のおかげで、そっから先いろんな、まあ、チャリティを含めたいろんな曲が聴けるんだなと思って、本当に僕は、これ見ながらそういう意味でも多幸感に浸れたすごいいいドキュメンタリーだなと思いましたという感想です。
はい、ありがとうございます。いや、だからやっぱそうですよね、僕とラロッカさんの世代だと結構やっぱ子供すぎて知らないんですよね、結構ね、あの、うん、なんとなくしか知らなくて、あの、やっぱペプさん、まあ、ペプさんしかも洋楽とか好きだったっていうのはあると思うから、そこで詳しいっていうのはあるかもしれないけど、あの、僕は結構知らないことばっかりだったりしたんで、面白く見たっていうところありましたね。ね、うん。いや、こんな、まあ、ギリギリのスケジュールだったっていうのも、びっくりしたし、うん。あの、マイケルがどうやって作曲してるかっていうところもね、ちょっと分かったりするから、そこも面白かったなって感じですね。
あ、最後にダイアナ・ロスが言う一言みたいなのがあるんですけどね。
うんうん。
やっぱよかったなと思って。本当に、こんなトップスターでも僕らと一緒だなみたいな感じがしましたよね、あそこね。
うん、
なんかね、っていうのもあって。本当によかったわ、これ。
多分ね、あの、もちろん詳しい方もいると思うんですけど、あの、知らない、詳しく知らない人もいっぱいいると思うんで、そこら辺見ると、ほんとこれ一本見ると結構わかると思うので、で、やっぱり、ドキュメンタリー見た後に、YouTube かなんかで、このミュージックビデオを含めて楽曲を聴くっていうのが本当おすすめだなっていうところ、うん、ですね。うん、で、さっき僕が話そうとしてたのは、うん、まさに、これの日本版でなんだろうなっていうところで、ああ、まあ、僕も、その、チャリティの曲として思い浮かぶのは、やっぱり奇跡の星なんですよ、
うん。
で、そこは間違いないと思うんですけど、まあ、あれは基本的に、ミッシルと、小枝さんの、まあ、ボーカル二人、で、まあ、作詞作曲は桑田さんだと思うけど、プロデューサーで小林武史が入ってるっていうような組み合わせなんで、まあだから要するに楽曲として、その We Are the World の、そのいろんなボーカルが集まるっていうものとは違うと思うんですよね。うん。で、まあチャリティーじゃなくても、そのいろんな人が集まるっていうもので、日本で思い浮かぶのって何かあります？なのか。
パッと思い浮かぶのは TK の TK ファミリーがいっぱいあったやつ。
そうなんですよ。僕もまさに。
なんだっけね、あれ。
あのね、僕もそこなんですよ。あのね、TK プレゼンツコネットっていうのがありまして、あの、You Are the One って曲があるんですね。
アブロナメとか、そうそう、そうだそうだ、そうだ。
そう、あの、当時の小室ファミリーがめっちゃ勢いがあった頃の、もう、アーティストが全員集結みたいな曲があって、あのね、曲ね、今聞き直したんですけど、あのね、まさに We Are the World をやろうとしてるっていう。もうあれ、あって、いや、すごいんですよ。あの、いろんな意味ですごいっていうか、あの、だって、まあ、安室奈美恵はもちろんなんですけど、あの、華原朋美も参加してるし、 グローブも参加してるし、DOS も参加してるから、なんかね、小室哲哉のその恋愛遍歴みたいなやつが全部参加してるみたいな感じで、これやばいな、みたいな感じのやつにもなってるし。すごいですよ、あれ。
You are the one だよね。We are the one. You are the one でした。
そう。で、なんか、多分ね、YouTube とか見ると、テレビ番組かなんかで、全員ではないけど、かなりのアーティストが集結して歌ったやつみたいなやつが見れるんですけど、やっぱね、すごい、当時の人気の人たちがみんな集まってて、すごい面白いし、でもね、その中でも、やっぱね、安室奈美恵が抜けてるのがよくわかるっていう。
そうだよ、
すごい、一番盛り上がるところで多分ね、安室ちゃんが歌ってるんですけど、その後に、河原朋美が歌うんですけど、河原朋美も悪くないですけど、やっぱね、安室奈美恵の後はかわいそうって感じが、すごい、する。ぐらいの、当時の勢いがすごいなって感じがしますね、なんかね。
そういう意味では、でも、We Are the World、やっぱり誰も負けてないところがすごかったですよね。
そう。で、そうそう。で、ね、コーラスは、のところは、何でしょうね、目立たないようにちゃんとコーラスをするんだっていうので、作って、ソロのところで個性を発揮するっていうやつは、やっぱすごいなって感じがしますね。しかも、この小室哲哉のコネットは、一発録音じゃないですからね。みんなバラバラで撮ってるっていう。
そうだ、そうだ。
うん。ね、
ハマちゃんも、やってましたね、
ハマちゃんも、H ジャングル with T で、H ジャングルで参加してるし、T ウツもね、TMN の、宇都宮隆も参加してるし、すごいっすよ、あれ。
なんとなく、こう、これ多分、We Are the World は事務所とか、日本で言ったら事務所とかそういうのの垣根は超えてったんでしょ、きっとね。
うん、
僕がちょっとね、そこが超えられないのかなって感じはね。
チャリティーっていうのが大きかったでしょうね、ウィアーザワールドはね。
東日本大震災の後も、福畑さんが中心にやってるのもあるんだけど、Let's Try Again っていう曲があるんですけど、それもね、アミューズの事務所の中なんですよね、やっぱり。福山雅治とか、ビギンとかね。
うん、
参加してた、あと、それこそ、寺明さんとか、三宅裕司とか、北井五郎とかね、あの辺になっちゃうんだけど、まで垣根を越えるっていうのがね、やっぱすごいですよね。
うん、
全然チャリティーじゃないけど、カーリングストーンズって知ってます？
いや、わかんないです。
あれは、多分事務所超えてると思うんですけど、なんかね、奥田民生と、トータス松本と、斎藤和義と、バトライだったかな。くるりの人なんでしたっけ？
岸田茂？
違うの、くるりじゃないな。ちょっと待って、カーリングストーンズっていうのは、5人ぐらい本当その辺のバンドのボーカル的な人とか、まあ、ソロシンガーの男子の人がガーって集まって、
うん、
もう一人誰だったかな。はすごいなって、たまに集まってコンサートやったりしてるんですけどね。
あ、寺岡義人じゃないですか。
あ、そうそうそう。寺岡さんが多分中心にやった。誰だっけやと。調べて
ない。あ、浜崎隆がいるんです
ね。あ、そうそうそうそうそう。あともう一人ぐらい。
あと、ヨーキングもいる。
それ、そうです、そうです。うん、すごくないですか。
なるほど。うん、
でも、これなんでかよくわかんないですけどね。なんか急に音程できたユニットで。うん。チャリティーじゃないと思うんですけどね。
うん。
まあ人数的に言うと、やっぱ日本で言うと、その You Are the One が一番すごかったかね。
うん。
ジャニーズとかでもありました
ね。あ、そうそうそう。あと、ね、そこら辺はありましたけどね。うん。
絶対 SMAP は入らないっていうやつ。J フレンドだったから
。そうね。ありましたね。あと、僕が覚えてるのは、あれですね。その90年代、Being 系 手が席巻した頃に、あの、ワンズと、ワンズの上杉登ると、ザードの坂泉がボーカル取って、あと何人か参加したと思うんですけど、あの、果てしない夢をっていう曲があって、あの、覚えてます？
長嶋茂雄が歌ってるでしょ。
そうです。あの、果てしない夢を、フィーチャリング長嶋茂雄。
覚えてる。あれ、巨人のテーマかなんかなんだよね、巨人の。
あ、あの、激空間プロ野球のテーマソングじゃないですか。
巨人戦、ね、ちょっとだけ反感ありましたね、
だから、あのね、長嶋さんが歌ってるところがね、あんだから、カウントダウン TV とかでランキング入ると、必ずあの長嶋さんが歌ってるところが流れるっていうのはね。
そうで、確かに、あれはすごかったかもしれない。メンツはね、あの時代の。ありましたね。いや、思い出すな。結構やってたのですかね。
うん。なんでしょうね。今の時代って、あの、その日本でも、音楽のアーティストってもう、ものすごい数あるじゃないですか。いるじゃないですか。あの、でも、多分、90年代とかって、ここまでの人数いなかった、グループもいなかったはずなんで、ね、だから、一人のアーティストがすごい売れるみたいなこともあっただろうし、今なんか、ジャンルでもう分かれちゃってるから、あの、誰もが知ってるっていうアーティストは本当に少なくなってきちゃったから、だから今と、もちろん時代が違うといえば時代が違うから、まあ、ああいうことはもうできないんだろうなとは思うってところですよね。
うん、あと、最後にパッと思いついたのはあれかな。サライかな。
ああ、サライね。
まあでもあれは基本的な食べるのは信じと加山雄三だけなんですかね。
まあでも、うん、そうですね。歌ってるっていうところではそうだけど、あれはなんか、その、楽曲を作る過程みたいなやつは、なんか結構、何でしたっけ、24時間テレビとかで追ってたから、まあ、そこら辺のね、なんか、ドキュメンタリー性みたいなのがあるような感じがしますけどね。うん、
だから、本当に真剣にやろうと思ったら、紅白の後に、
そうそうそう、
ここが全員集めて、ねえ、引き取ってやるっていうことでしょうね。
うん。
うん、有吉さんじゃね。ね、
そうね。やっぱアーティストの人は、なんかね、引き取ってほしいですよね、なんかね。
もしかすると全員けん玉やって終わっちゃう。お開きみたいな。何かで気持ちないともないけど。だ本当に、この We Are the World ってめちゃめちゃ単純なメロディーだし。だからそれぞれの人がそれぞれの味を出して、ソロパートを取ってっていうところだから。で、面白さを出すっていう感じだからね。その、やっぱ一人一人の歌の力量もやっぱ必要だし。多分、ね、さようなボーカリストだけ集めちゃってやったら、すごいつまんない歌になったんじゃないかって気がするから。
うん。
うん。あ、でもね、ぜひ、やってほしいし。でもどうなんですかね。これほら、別に、その、誘われたけど、あ、We Are the World の話ですね。あの、誘われたけど、別にその、アフリカの飢餓を救えっていう精神とかも全然知らずに、なんか呼ばれたから来ちゃいましたみたいな人もいたし、
うん、
まあそれに参加してる人もいたけど、なんか今ってそうやって軽く参加しちゃうとさ、後でめっちゃ叩かれるみたいなことありそうじゃないですか。
まあまあね。現代って。うん。
あんたはそんなこと本当考えてやってるのかみたいな。だからね、そこがやっぱり今やりづらいし、
うん、も
うやっちゃいで、このやっちゃったことによってやっぱ、今いっぱい聴ける曲があるし、いっぱい助けられた人もいるっていうことは、やっぱりね、ここはちょっとあの、クドカンのドラマみたいなこと言っちゃいますけども、不適切なことがないんじゃないかと、これに関してだと思いますけどね、僕は。
時代、昔の時代が良かった面っていうのもあるってところですよね。
あ、そうそう、
うん。
やっちゃえで、やって、呼ばれたから来ちゃいましたとか、
うん、
いいですけど、今もね、 気はしております。
そうですね。まあなんかそこら辺の時代の差とか、当時だから、当時でもすごいんですけど、当時だからできたってところも、あの、見て取れると思うので、ぜひぜひ、あの、皆さん、宮沢ワールド知ってる人も知らない人も、あ、知らなくても多分見れば、あの、この楽曲の凄さわかるし、聴いてみようって気にもなると思うので、ぜひね、あの、見て、聴いていただいて、小室哲哉のやつも、ついでに見ていただければって感じです。うん、
確かにもう安室ちゃん見れないからね。
ねえ、
貴重、
あの、非常にもうね、輝いてる時の安室ちゃんの姿が見えると思いますよ。はい、うん、はい、そんな感じですかね、
はい、
というわけで今回はポップスが最高に輝いた夜の感想を話してみました。では今回もラロッカさん、ここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、ネットフリックスの新作映画でみんなでオンライン上で感想を言いましょうという、はい、MCTOS を今月も開催します。で、今月のお題映画は日本映画のパレード、藤井道人監督の新作のパレードになります。で、ですね、もうこれは配信されておりまして、これを見ていただいての MCTOS の日程は3月28日木曜日の日本時間の21時30分から、3月28日木曜日の日本時間の21時30分からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。ちょっと僕はね、2月残念ながら参加できなかったんで、うん、映画見たんですけどね、あの、雨が降ってまして、あのちょっとね、夜散歩しながら参加する人には厳しい天候だったんで、ちょっとね、残念ながら参加できませんでしたけど。
大丈夫。なんかね、木曜日あたり雨多いですよね。
そうですね。これが雪降ってたし、あの、雪はきついなって感じなんで、ぜひね、3月は晴れてほしいなっていうところだし。
うん。まあ、久しぶりさの日本映画なんでね。
うん。
あんまりこう、今まで参加しなかったって人もぜひ、もう見ていただければ無料で参加できますので、
うん、
いただきたいなとも思います。
はい、
うん、
ちょっと前の回も言いましたけどね、あの、ラロッカさんの長澤まさみ票も聞けるんじゃないかと思いますんで、うん、ちょっとね、
っていうことを言ってるわけですよ、僕は。僕には分からないことがあるのかなっていうことですよね。
ああ、
うん、
そういうね、あの、意見も参加者の方から聞きたいなっていうところなんで、うん。
今年だから、そうだ、思い出した、9月にですね、
うん、
三谷幸喜さんの新作があるんですけど、映画の。
あ、
それの主演が長澤まさみなんですよ。
あ、そうなんですね。へぇ、
まあ、いわば予習ですね、これは。
ああ、うん、そこにつながる可能性がある。
輝いた長澤まさみやという。と思ってるんですけど。
じゃあ。そういう意味でもね、うん、あの、ラロッカさんの厳しい目で、長澤まさみを見てもらえるかもしれないんで、うん、ちょっとね、要チェックだなってとか。
うん、わかりました。
はい。
はい。
僕もそこを楽しみに。
あ、はい、
うん。映画、まだ僕見てないですけど、あれ映画見て、あの、可能だったら、MCTOS も参加したいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでシネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。